おはようございます。私は青鳥音本部講師の竹村雅弘です。本日は谷口正信青鳥音総裁の著書、青鳥音ってどんな教え？問答有用青鳥音講習会をテキストに、本当の幸せとは何かというテーマで話をさせていただきます。人生には嬉しいことや楽しいこと、ありがたいことや感動的なことなど、明るい出来事もありますが、一方で、辛いこと、苦しいこと、悲しいこと、心配なことなども時として起こります。そんな時に、どちらの方に注目するか、明るい出来事に心を振り向けるか、あるいは暗い出来事に心を捉えられてしまうか、それによって、同じ人生を生きていても、あるいは同じ環境であっても、随分違ったものになってしまいます。そこから受ける幸福感や満足感も当然違ってきてしまいます。青鳥音では、私たちが生きている現実の世界というのは、本当にある世界とは考えません。この現実世界、または現象世界とも言いますが、現象世界は、本当にあるのではなく、実は私たちの心で作り上げた仮の世界である。別の言い方をすれば、私たちの肉体には、目や耳、鼻や口、皮膚などの感覚器官が備わっていますが、これらの感覚器官を使って収集した情報を脳の中で変換し、作り上げた仮想の世界、バーチャルな世界なのです。この現象世界の奥に神様が作られた本当の世界、これを実相世界と呼んでいますが、この実相世界が本当の世界であると考えます。この実相世界は完全でどこにも欠点がなく、全一元で全ての生物が争うことなく調和した世界です。しかもこの実相世界、仏教では極楽浄土、キリスト教では神の国と呼んでいますが、実相世界はどこか遠くにあるのではなく、今ここにあるのです。神様の作られた実相世界が今ここに、すでにあるのに、それをなかなか実感できないのは、私たちの感覚器官を通してそれを見ている。先ほど申し上げました、肉体の感覚器官を通して実相世界を見る。そうすると、それが、物質化され、限定されて認識されるのです。例えば、太陽はいつも煌々と輝いていますが、その姿は常に変化しています。夕方になれば、地平線の彼方に沈み、姿が見えなくなりますが、本当になくなったわけではないことは誰でも知っています。また、昼間でも雲がかかって霞んだように見えたり、雨の日などは厚い雲に覆われて、ほとんどその姿を見ることはできませんが、どんな時にも太陽は明るく照り輝いています。十五夜の満月でも曇ったように見えることがある。しかし、月には水がありませんので、水蒸気は発生せず、したがって雲がありません。ですから、月が曇ったのではなく、地球側から見ると、地球上に発生した雲を通して見るので、私たちには月が曇ったように見えているに過ぎないのです。ところで私は青鳥音を信仰する両親に育てられました。青鳥音では人間は神の子であるというのが重要な教えですので、小さい頃からそれを聞かされて育ちました。しかし、小学生くらいまでは親の言うことを素直に受け入れていたのですが、中学生くらいになると、だんだんそれを疑うようになりました。神様なんていないんじゃないかと考えるようになったのです。その理由は、神様は目に見えないからです。もし神様がいるなら見せてほしい、見せてくれたら信じてもいいと考えていました。当時の私は、この世の中は目に見えるもの、あるいは科学的に測定できるもの、または証明できるものが全てであり、それができないものは存在しないと考えていました。ですから、この世の中には神や仏はいない。それらは迷信である。人間はこの肉体である。 死んだら骨と灰だけになって、あとは何もなくなると考えていました。しかし、そのような考え方をしていると、本当の意味での心の明るさや安心感が生まれてきません。結局、人間は死ぬために生きているのだと考えると、元気が出てこないし、常に死ぬことへの恐怖心がつきまといます。中学生の頃の私は、人間の生きがいや人生の理想などを見出せずに、悶々とした日々を過ごしておりました。そんな時、大きな転機が訪れました。高校3年生の夏、近所に住む青鳥年青年会の人に、高校生練成会の参加を勧められたのです。練成会とは、合宿して青鳥年の教えを学び、実践する集いのことです。当時は神を否定していた私でしたから、最初は参加を拒んでいたのですが、繰り返し熱心に誘うので、その熱意に負け、当時は前期4泊5日の日程での開催でしたので、さすがに4泊は長いと思い、では1泊だけという条件で、千葉県の大滝というところで行われた高校生練成会に参加することにしました。練成会では、青鳥年の講師の話をたくさん聞くことができますが、その中で強く印象に残ったのは、人間は肉体ではなく、その奥に宿る神の命そのもの、神の子であるという言葉でした。さらには、神は愛であるという言葉にも大変感動しました。愛は目には見えませんが、その存在を否定する人はあまりいません。もし、神イコール愛であれば、神の存在を見えないという理由だけで否定するのはおかしな話です。また、神は知恵であり、生命でもあり、また、神善美とも表現されます。このような話を聞いて私は、目には見えなくても偉大なるもの、価値あるものはたくさんあることに気づき、神の存在を初めて認めることができました。さて、本日のテキスト、青鳥年ってどんな教え?には、問答有用青鳥年講習会というサブタイトルがついていますが、この本には現在、全国各都市で開催されている青鳥年講習会の中で、受講者から出された質問に、谷口正信総裁が回答する質疑応答が数多く収録されています。その中に、受講者から出された本当の幸せとは何かという質問が載っていますので紹介します。テキストの259ページを引用いたします。私は最近、本当の幸せとは何かについて考えるようになりました。しかし、自分でも漠然としていてよくわかりません。ただ、お金持ちになるとか、地位や名声を得るというのは、本当の幸せではない気がします。本当の幸せとは何かを聞かせてください。引用を終わります。このような内容なのですが、この質問に対して谷口正信総裁は次のように回答しています。テキストの260ページから引用いたします。私はこの方がおっしゃっているお金持ちになったり、地位や名声を得ることは本当の幸せではないというお考えに全面的に賛成します。幸福とはそんなものではありません。私は去年の夏に自分のブログで幸福論について触れたのですが、幸福を考える際には二つの方向、主観的と客観的の二つの方向から考えるのがわかりやすいでしょう。第一の方向とは、極論すれば、びっくりしないでくださいね。私たちは幸福だと思えば幸福なんです。たとえ交通事故で死にそうになっていたとしても、ああ私の人生は幸せだったと思えたら、その人は幸福である。これは心の状態を最大の原因と考える幸福論です。少し飛ばして261ページから続きを引用します。これに対して幸福とは一定の客観的な状況だと考える幸福論もある。個人や家族の状況、経済状態、仕事がどうであるかということ、 健康であるか否かなどを加味して幸福度が測定できると考える人がいる。その場合、たとえ本人が自分は不幸だと感じていても、その人は本当は幸福だということになります。それで幸福というものについて、私の考えを一言で言えば、神の子の自覚を得ることが一番の幸福だと思います。ここでは自覚という言葉が重要です。人から、あなたは神の子ですよと言われて、ああ、そうかもしれないな。でも今の俺はこんなひどい状態だし、などと思っているのでは幸福じゃない。本当に自分は神の子である、との自覚を得たならば、神はすべての真善美の根源でありますから、どうしても幸福を感じずにはいられない。引用を終わります。このように、谷口正信総裁は、神の子の自覚を得ることが一番の幸福であると教えておりますが、この自覚を得るためには、毎日の生活の中で、常に心を明るい方向へと振り向ける練習を行う必要があります。具体的には、言葉の力を使ってその練習を行います。普通、言葉と申しますと、口を使って発声する話し言葉、発声音を指しますが、清張音でいう言葉とはもっと広い意味があります。発声音の他に、思念や表情までも含みます。思念とは心で思うこと、表情は顔で作る表情のことですね。この思念、表情、発声音の3つを総称して、言葉の力と呼んでいます。簡単に言えば、常に心の中で明るいことを思い、明るい笑顔を保ち、明るい良いことのみを語るように心がけると、それだけで運命が良い方向へと転換してまいります。清張音では、日常生活の中で物事の明るい面のみを見て感謝する生き方、これを日時計主義と呼んでいます。その応用として、日時計日記の活用があります。自分の身の回りに起こる出来事の中から、良いことだけを見つけ出して記録する日記のことです。現在、私の住んでいる富山県で清張音の会員をしている百石由紀子さんは、日時計日記が発売された当初から、熱心に日時計日記をつけている一人ですが、その活用方法について書かれた手記を紹介します。日時計日記を書くようになって7年になります。まず最初に書くのは、いつも決まった文章です。主人、子供たち、両親、そしておばあちゃん。私の家族が今日も元気でいてくれたことにありがとう。亡くなった祖父母がいつも見守ってくれていることにありがとう。自分の仕事が皆様のお役に立てていること。子供たちの希望が叶うこと。皆が幸せであること。それから手帳を見て一日を思い出しながらありがとうを見つけています。例えば、昨日はスイートポテトを作りました。スイートポテトが美味しくできました。皆美味しいと言ってくれてありがとう。お客様の来店に感謝、ありがとう。公民館の掃除では、皆さん優しく話しかけてくださってありがとう。ATM で出勤、主人のボーナスにありがとう。どんな小さなことにも必ずありがとうがあって、見つけるのは楽しいです。一日のありがとうは書ききれないほどあって、ページは文字でびっしりと埋まります。嫌なことがあった日でも、日時計日記を書くと、こんなにたくさんのありがとうが、今日もちゃんとあったのだと、安心して明日を迎えることができます。良い今日、今日、今日の積み重ねが、明日、明後日、未来になっていくので、良い今日に感謝できれば、自然に良い明日がやってくると思っています。引用を終わります。百石さんはこのように毎日の出来事の中から良かったことのみを日記に記録し、感謝し続けていると、以前は特別な願い事を持っていたのが、最近ではそういった願いを持たなくなったそうです。それは特別な願いを持たなくても、毎日の一見平凡であり、当たり前と思われる出来事が 実はとても嬉しく、ありがたいことであることが実感できるようになったからです。最後に、テキストの258ページから259ページを引用させていただきます。私たち青少年は光明思想であり、日時計主義を推進していますから、人生のプラス面とマイナス面のどっちに注目するかといえば、前者です。マイナスの方には注目しないのです。そして、マスメディアや大衆の目から隠されているかもしれないが、日常生活の中に数多くある、当たり前であっても素晴らしい事象や事実に注目する。それらを人から聞いて知るのではなくて、ちゃんと自分の心と目で見つける。皆さんもそれをご自身で確かめてください。マスメディアの言うことを鵜呑みにするんじゃなくて、自分で人と会って話してみる。自分の足でそこへ行き、自分の目できちんと見るのです。テレビやインターネットの情報で満足するのではなく、自分の手で触れ、舌で味わってください。そうすれば、良い人や良いものは周囲に溢れていることに気がつくはずです。引用を終わります。私たちの周囲の人や物、ことの奥には、素晴らしい実相世界があり、天地一切のものは、神の命の現れです。日時計主義を実践することで、物質的な執着心が取れ、神の子の自覚が深まり、心が喜びと調和に満たされ、本当の幸福感を味わうことができるのです。それでは、時間が参りましたので、本日はこれで終わらせていただきます。ありがとうございます。